変わらず優しく包んでくれたのは、
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。フェリーは15分ほどでヨーロッパ側の桟橋に着いた。降りると先に下船していたキリストヒゲの若者が待っていてくれ、私の姿を認めると黙って歩き始めた。私は歩を早めて彼と肩を並べた。乗客が思い思いの方向に散っていくと、暗く静まり返った街を歩いているのは私たち二人だけになった。彼はこの界隈を自出しているらしく、迷うことなく道を選んでいく。問屋街なのか、道の両側には店舗らしい店構えの家や倉庫風の建物が並んでいる。道はやがて石畳の急坂になった。私は寝袋付きのザックを背負っているが、彼はナップザック一つの身軽さである。私は息を弾ませながら尋ねた。この坂の上なのか。そうだ。そこがスルタンアーメットエリアなのか。そうだ。もともと無口なのか、あるいは疲れているのか、彼はほとんど自分から口を開かない。私が尋ねることに最小の言葉で答えるだけだ。次第に私も言葉少なになっていった。黙りこくったまま15分も歩いたろうか。坂を登りきると広い通りに出た。そこを左に折れると彼が言った。ここだ。しかしここだと言われても、街は暗く静まり返っているため、どこに安宿があるのか見当がつかない。呆然としている私に、彼がまた言った。俺には泊まれる宿がある。よかったら来るといい。彼はそう言い、先に立って歩き始めた。そして、みすぼらしい長屋のような建物の前で足を止めると、自分の家のような自然さで中に入っていった。よほど長く滞在しているに違いなかった。狭い通路の脇に小さな帳場があり、 その奥でがっしりした体格の中年の男が居眠りをしている。若者がテーブルをコツコツと叩くと、ゆっくりと目を開けた。キリストヒゲの若者には、仲間のいるドミトリーにベッドが確保されているということだったが、それ以外にはドミトリーの空きはないとのことだった。できればドミトリーに泊まりたかったが、だからといって、午前3時になろうというこの時間に、ベッドを求めて初めての街をうろつくのは億劫だった。それに、帳場の男に一番安い部屋の値段を尋ねてみると、ドミトリーの10リラが15リラになるに過ぎないこともわかった。どうせ一晩のことだ。明日の朝改めて部屋探しをすればいい。私もここで泊まることにして鍵をもらい、待っていてくれたキリストヒゲの若者と2階に上がり、グッドナイトと挨拶を交わして部屋に入った。扉に7という番号のついたその部屋には、スプリングの緩んだシングルベッドがポツンとあるだけだった。シャワーやトイレがないのは承知の上だったが、冷え冷えとした室内に暖房器具というものが見当たらない。アンカラのベルリンホテルには、曲がりなりにもスチーム暖房が効いていた。イスタンブールはアンカラほどの高地ではなく、暖房が不要なのかもしれなかったが、海の冷たい風に当たり、夜の街を歩いてきた身には、部屋の寒々しさが応えた。私はベッドの端に腰を下ろし、大きく息をついた。ふと香港を思い出した。さっきまで乗っていたフェリーが、香港のスターフェリーを連想させることになったのだろう。そういえばあの時も、わけのわからぬまま、暗くいかがわしげなホテルに連れてこられ、これから自分は一体どうなるのだろう、と不安に思ったものだった。今このイスタンブールでも、思いがけない成り行きから、名前も定かではないオンボロ宿に泊まり、これからどうなることやらと考えている。しかし、同じような状況にありながら、香港の時のような湧き立つような興奮がないのはなぜだろう。あの時は冷房が効くかどうかが心配だったのに、ここでは暖房がないため震え上がっているという差だろうか。確かに、寒さが気持ちを凍らせてしまっているということもないではない。あるいは、アンカラであった現チャイとの時間が、整理しきれないまま、体の奥深いところに沈殿しているためだろうか。それもある。だがおそらく、最大の理由は時間にあった。毎日が祭りのようだったあの香港の日々から長い時間が経ち、私はいくつもの土地をへめぐることになった。その結果、何かを失うことになったのだ。 旅は人生に似ている。以前私がそんな言葉を目にしたら、書いた人物を軽蔑しただろう。少なくともこれまでの私だったら、旅を人生になぞらえるような物言いには滑稽さしか感じなかったはずだ。しかし今、私もまた旅は人生に似ているという気がし始めている。多分本当に旅は人生に似ているのだ。どちらも何かを失うことなしに、前に進むことはできない。朝、空腹で目が覚めた。腕時計を見ると、8時を過ぎている。しかし、窓の外は意外に暗い。ベッドに入ったまましばらく目をつぶっていたが、ついに我慢ができなくなってきた。とにかく、ホテルの外に出てみることにしよう。チェックアウトの時間を確かめなかったが、食事をしてホテルを探すくらいの余裕はあるはずだ。私は1階に降り、表に出てみて驚いた。バスや車が凄まじい勢いで排気ガスを撒き散らしている表通りの斜め向こうに、6本の先頭を持った巨大なモスクの姿があったからだ。スルタン・アーメット・ジャミー、ブルーモスクに違いなかった。このような近くにありながら、昨夜全く気がつかなかったのが不思議なくらいだった。夜は闇に溶けきっているのか、あるいはホテル以外は目に入らないほど私が疲れきっていたのか。広場を挟んだ左手にも、巨大で力強い建物があるのが見えた。壁が赤みを帯びているところからすると、かつてギリシャ正教の総本山だったというアヤソフィアなのであろう。これも目に入らなかったとは。私は自分を怪しみながら、その二つの巨大な建築物をしばし呆然と眺めた。どちらも壮大だった。イランのモスクの鮮やかな色彩は描いているが、建造物としての複雑さがあり、灰色のどんよりした空の下で独特の輝き方をしていた。ホテルの前でしばらく眺めているうちに、自分でもびっくりするようなことに気がついた。もしかしたら、このホテルの通りに面した部屋では、ブルーモスクが真正面に見えるのではあるまいか。ホテルに戻り、通りに面した部屋は空いているかと尋ねてみると、空いているという。鍵を借りて部屋を見せてもらうと、そこからはブルーモスクばかりでなく、 その向こうに海までが見えた。建物に遮られて水平線は断片化されているが、海であることには違いない。このホテルには一晩だけで、今夜は他のホテルに移るつもりだった。しかし、これほど素晴らしい景色が見られる部屋は、めったにないはずさ。帳場に戻って聞くと、料金は20リラだという。ここに来てさらにゴリラの増額は大きかったが、結局ブルーモスクと海が見えるという魅力の方が勝った。私は早速荷物を移し、部屋を変わってから改めて食事に出た。付近には安直な食堂が何軒かあって、私はガラス越しに料理の入った容器が見えている一軒に入った。ピーマンのピラフ詰めとオムレツ風の卵料理。それにパンと蜂蜜とチャイというのが、私の注文した朝食のメニューだった。大いに満足して店の外に出た私は、いよいよイスタンブールの街を歩いてみることにした。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024、ディズニー音楽を大迫力のビッグバンドでお送りするコンサート。今回はミュージックジャーニー世界の旅へをテーマに、ディズニー作品の舞台となった国々を巡り、音楽で世界中を旅するプログラム。2月28日水曜日、東京オペラシティコンサートホールで開催。ディズニーワールドビート2024チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
ウルトラ寿司ファイヤーワンマン決定。 TBS ラジオ公演ウル寿司ザラストライブ2023、絶対に埋めたい箱が代官山にある。12月23日代官山ユニットで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。